いただきます。聖書を開きください。旧約聖書詩式8章22節から28節、審判2017をお持ちの方は旧約聖書の422ページ、旧第3版をお持ちの方は409ページになります。
聖書を読みします。旧約聖書詩式8章22節から28節。イスラエル人はギデオンに言った。あなたもあなたの子もあなたの孫も私たちを治めてください。あなたが私たちをミディアン人の手から救ったのですから。しかしギデオンは彼らに言った。私はあなた方を治めません。また私の息子も治めません。主があなた方を治められます。ギデオンはまた彼らに言った。あなた方に一つお願いしたい。各自の分取り者の耳輪を私にください。殺された者たちはイシュマエル人で金の耳輪をつけていた。彼らはもちろん差し上げますと答えて上着を広げ、各自がその分取り物の耳輪をその中に投げ込んだ。ギデオンが求めた金の耳輪の重さは金1700シェケルであった。このほかに三日月型の飾りや耳飾りやミディアンの王たちの着ていた赤紫の衣、またほかに彼らのラクダの首にかけてあった首飾りなどもあった。ギデオンはそれでエポデを一つ作り、彼の町オフラにそれを置いた。イスラエルは皆それを慕ってそこで印行を行った。それはギデオンとその一族にとって罠となった。こうしてミディアン人はイスラエル人の前に屈服させられ、二度とその頭を上げなかった。国はギデオンの時代40年の間穏やかであった。聖書は以上です。
8章22節から28節を通してギデオンの勝利と失敗と題して赤江牧師に説教していただきます。
おはようございます。お手元に今日の説教用紙が届いているかと思います。今日は聖書日課の今日の箇所、詩式の8章からお話をしたいと思います。はじめに少し地図を出したいと思います。十二部族に分かれた地図ですけれども、前置き的に少し詩式の背景を、あるいはその前の義明のとの関係について簡単にお話ししておきたいと思います。前にある地図、またこの詩式という時代背景は紀元前1250年頃です。モーセに導かれ、アラノの40年の旅をしたイスラエルはヨシアに引き継がれてヨルダン川を渡りました。カナンの地に、約束の地に入りました。聖書はカナンの地と言っております。乳と蜜の流れる地、そして今はパレスチナと呼ばれています。振り返ってヨシュア記というのは、その記録は神様がカナンの地を約束通り与えたという予言が成就したという記録でした。ヨシアやイスラエルの民族の側から言えば、神様が、モーセがヨシアに言われた、神様がヨシアに言われた、ただ強く大きくあって、私のしもべ、 モーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え。ヨシアはこの命令に忠実に従い通した。その記録がヨシュア記です。それは一言で言うならば、信仰者の成功の記録、もし許されて神学という言葉を使うなられば、成功の神学とも呼べるかと思います。一方、知識は反対に信仰者の失敗の記録、また神学と言えるわけです。ヨシアの死後、サムエルが登場する。サムエル予言の人物サムエルが登場し、そしてイスラエルは神様によって、預言者によって導かれていた神聖聖子、また祭司によって導かれていた神聖聖子から、この混乱した四世紀の時代に入ると、王様が欲しくなります。周りの国の上に王政を敷きたいというようになります。そして彼らはサムエルに無理強いをして、サウル王を立て、そしてやがてダビデ王へと、ダビデ王国へと移っていくわけです。その端境期にあるのが約200年間の四世紀の時代です。ヨシアの死後、サムエルの登場まで12人の裁き司、救助者とも言われます。聖書が四世紀という、この四世紀というのはそういう地域的な一時的なリーダーのことを言います。こういう四世紀、また救助者と呼ばれる裁き司が指導者として登場し、カナンの征服の事業を引き継いでいくんです。でもそれは単純ではありません。むしろ失敗の連続です。混乱の時代です。ですから信仰者が失敗した時代の記録と言えます。周りの国々から、あるいは先住民族が攻めてくるという、そういう外からの困難があります。前の地図を見ていただくと、ほぼ12部族に分かれていて、ヨルダン川の西、地中海まで、大海までの細長い地域、もっと北と、もっと南まで、四世紀の地名は広がっています。約束の地に入って占領したけど、占領地はヨルダン川の東側がいいと言って残ったマナセの半分の部族、そしてさらにガドの部族とルベンの部族が残りました。約束の地を全部占領するまでは一緒に戦ってほしいということで、一緒に戦って、やがて12に分割されます。今日のテーマのギデオンという人物はマナセ族の出身で、地図で言うならば左のほぼ真ん中にマナセとある。お手元の聖書の6章に遡って言うと、6章15節、ギデオンは言った、ああ主よ、どうすれば私はイスラエルを救えるでしょうか。ご存知のように私の子族はマナセの中で最も弱く、そして私は父の家で一番若いのです。前の地図で言うと、マナセというあたりに、ヨルダン川の近いところにギデオンが中心的に活躍したという、そういう 位置づけを理解していただければいいかと思います。ヨシアはヨルダン川を奇跡的に渡り十二部族に分け与えました。しかし実際にはまだその占領地の中に先住民族が残り、まだ占領していない地域がたくさん残っていたわけです。戦いは勝つか負けるか分かりませんが、実は聖書ははっきり述べています。ヨシア記の23章10節に神様は私自身が戦うということを語っています。あなた方は一人で千人を追うことができる。あなた方の神主ご自身があなた方に約束した通りあなた方のために戦われるからである。ですから最終的勝利はもう決まっています。決定的です。しかもヨシアに対して私はすでに世に勝っているとおっしゃった。その神の言葉に従って勇ましく戦ったヨシアはもういません。ヨシアにモーセに神の言葉を語った神の見姿が見えなくなったんです。結果どうなったか。四世紀の時代に特色ある言葉は四世紀の一番終わり21章25節にめいめいが自分の目に正しいと見えることを行うようになった。めいめいが一人一人私は私のしたいようにする、私のことを決めるのは私自身だ。ミーイズムです。私が一番大事、神様ではない。今の時代と似てますね。四世紀の一番終わりにこの言葉が重いメッセージがあるんですね。こういう時代に置かれている私たちにも大変迫ってくる言葉です。実はこれは17章の6節にももう一度出てきているんです。戦いが長引くにつれだんだん戦争に嫌気がさしてきて長引く不景気があります。長引く介護の家族がいるかもしれません。大きく世界的に言えばシリア紛争はもう本当に泥沼です。北朝鮮の核問題も拉致問題も拉致が明きません。森友問題も同様です。私たちの教会で言えばなかなか効果が上がらない伝道の状況が国内にあります。けれども私たちは見ることができないけど目に見えないけれどもすでに私は世に勝っていると勝利を宣言しておられる神様の見姿を見続けなければならないのです。ところが私たちの目はややもすれば目の前にある困難さだけが目につき、また周りの困難が状況が気になります。カナン人は鉄の戦車を持っているじゃないか、その数は多い。イスラエルの人々は自分たちをエジプトから贖い出してくださった全能の神に従うよりもカナンの偶像にバールやアシラやそういう神々を拝み不貧困に走り、先ほど言いましためいめいが自分の目に正しいと見えることを行った。 それを私たちは言うんです。自主性を尊重する時代と美化するんですね。詩式の締めくくりはこの言葉で終わっています。さて全体に、ヨシアキから詩式へで次の時代へ移っていく大きな歴史の流れで、そういう中でこの詩式を私たちは今聖書日課で読んでいるということを見ておきたいと思います。そこで今日は説教のアウトラインに3つの大きいポイントを掲げました。6章から8章までの3つの章にわたってギデオンの記録があります。1番目はギデオンという使徒です。彼は四世紀の5人目の裁き司です。それまで4人の救助者、裁き司が活躍する様子が1章から5章まであります。5章の終わりを見ていただくと、こうして国は40年の間穏やかであった。それまでも問題があった。しかしその都度裁き司が起こされて、ギデオンの登場する前の40年間は穏やかであった。6章1節、イスラエルの子らは主の目に悪であることを行った。そこで主は7年の間彼らをミディアン人の手に渡された。周りの国々をミディアン人と総称しています。ミディアン人の勢力がイスラエルに対して強くなったので、イスラエル人はミディアン人を避けて山々にある洞窟や洞穴や要害を自分たちのものとした。逃げたんです。そして彼らはたびたび侵略や脱、さまざまな略奪に遭い、そして彼らは逃げ惑いました。その極端な苦しみが7節にあるように、イスラエルの子らがミディアン人の家に主に叫び求めたとき、神様に助けを叫び求める、このパターンが次から次へと起こってくるのが獅子たちの治める時代です。一つのキーワードと言えるでしょう。そういう絶望的な状況の中で神様は悔い改める機会を与えておられます。そこで5人目の救助者としてのギデオンが起こされたんです。ただギデオンは勇者ではありませんでした。もともとギデオンは勇者でなかったということが、ここに11節から見ることができます。11節、この時ヨアシの子ギデオンはブドウの踏み場で小麦を打っていた。ミディアン人から隠れるためであった。怖がり、臆病者、本人の自覚は15節。ギデオンは言った。ああ主よ、どうすれば私はイスラエルを救えるでしょうか。ご存知のように私の子族はマナセの中で最も弱く、そして私は父の家で一番若いのです。こんな私にそんな大役が果たせるでしょうかという戸惑いです。考えてみますと、神様が用いられる人々というのは資格十分のこの人は大丈夫だという人ではありませんでした。エレミアはこの後登場しますが、私は若い、あの大指導者モーセも口が重く舌が重いのですと逃げました。それに対して私はあなたと一緒にいると励ましたのです。 これはこの16節にあるように、主はギデオンに言われた、私はあなたと共にいる。この言葉はかつてエレミヤにもモーセにも神様が言われた言葉です。私はある、あなたのお名前はと聞かれて、私はあるというものだとモーセに答えました。そしてイザヤにインマヌエル、つまり主が私たちと共におられる、やがてこれはイエス様を意味する言葉になりますが、この約束の御言葉、それによってギデオンは励まされて主の勇士として立ち上がりました。その印がこのあと20節あたりまで記されているわけです。ところが25節から27節には、まず神様はギデオンに、あなたの自身の家族から改革しなさいということを教えます。漢語に終身祭か地国平天下という言葉があります。まず身を納めなさい、そして家を納めなさい、そのうち国を納めなさい。天下国家を論ずる前に自分の家と自分自身を納めなさいと言ってるんですが、ここでも同様ですね。ギデオンの家は周りのカナンの人々の偶像崇拝の影響を受けて、偶像が祀られていたんです。まあそれを取り除くように言われて実行するんですが、こわごわおっかなびっくり、夜の間にこっそりとやるという、まだギデオンはそういう段階でした。ギデオンにまだ弱さが残っています。6章28節からギデオンは本当に自分は神様からそのような使命を受けたかどうか疑っていました。そして神様に何度もそれを確かめようとします。ギデオンが祈ったのは一つの方法で、羊の毛皮を一つ荒野に置いて、この一晩目は周りの、そうですね、開いてみますと26章28節、37節に伸ばしましょう。ご覧ください、私は刈り取った一匹分の羊の毛を内場に置きます。もしその羊の毛だけに露が降りていて土全体が乾いていたら、あなたが言われた通り私の手によってあなたがイスラエルをお救いになると私に分かります。この印をください。そうなったんです。でもギデオンはしつこいんです。神様お怒りかもしれませんが、もう一つだけお願いがあります。それが39節で、この羊の毛でもう一度だけ試みさせてください。今度はこの羊の毛だけが乾いていて土全体には露が降りるようにしてください。そうなった。2日連続で、ギデオンはもうこれは疑いようがないということで、さらに立ち上がっていきます。実は、私はクリスチャン新聞を今持っています。3月4日号で、撮っている方はご覧になったでしょう。20世紀の大伝道者、ビリー・グラハムが99歳でアメリカの自宅で召されたという記録です。一面に載っています。彼は400回にわたる大きなビリー・グラハム・クルセードと呼ばれた時代の大伝道集会を世界中の国々で 何万何十万という人をスタジアムに集めて伝道する方でした。合計直接聞いた人が2億1500万人。そして映画やビデオやその本を通してビリー・グラハムのメッセージに触れた人がさらに数百万人います。一代で2億2000万ぐらいの人が直接にまた間接にメッセージを聞いた。彼は自分がそのようなエヴァンジェリストとして神様から召されているということを確信持てませんでした。ビリー・グラハムの伝記を若い時に読んだ覚えがありますが、この場面が出てくるんです。ギデオンが神様に印を求めたように、私にも同じ印を見せてくださいと言って、そうだったということを彼は証ししています。その結果がビリー・グラハムの生涯だったと。メディアは報じているわけです。6章34節に一箇所目を止めていただきますと、主の霊がギデオンを覆ったので彼が角笛を吹き鳴らすとアビエゼル人が集まってきて彼に従った。これが四式の特色でもあります。主の霊が下る、これはもう先に登場したオテニエルとか、あるいはこの後登場するサバキツカサ、エフタ、さらに有名なサムソン、同じ言葉があります。でここではギデオンを覆ったとあります。神様は使命を与えるとともに、神様の御業をするのに主の霊で満たすということを取られたんです。旧約聖書の時代というのは聖霊が人々を満たし人々を導くというのは単発的です。ずっとということはありません。ある使命にある事柄の時にある人に聖霊が下るんです。そしてその極端な例がこの四式です。サムソンはライオンを引き裂きました、ね、たくさんの敵を打ち倒しました。しかし私たち新約聖書の恵みの時代はイエス様が救い主がこの世界に来られ、罪を背負って罪のない方が十字架で死に葬られ、よみがえって天に昇り約束の聖霊を天から下してくださった。この復活から50日目がペンテコステ、50番目の聖霊降臨の日で、この日に使徒の働きの2章にあるように聖霊が下った。それ以後は聖霊はすべての人に働き、イエス・キリストの福音を聞き信じた人のうちに宿る。また聖霊によらなければ誰もイエスを主と告白できない。これが新しい時代です。クリスチャンで主の霊を持たないものがあればキリストのものではないとロマ書の8章9節にあります。それなのにクリスチャンに対してあなたは聖霊を受けていないという説教者がいるとは何ということでしょうか。ですから私たちは前の所属団体からそのことの上に独立せざるを得なかった歴史を持っています。それらのことは理由はいつ聖霊を受けるのかという私の書いた本の中にありますが、教会で今でも買うことができます。さて主の霊が下った、このことが今の私たちへの恵みでもありますけれども、ギデオンは最初から決して勇敢な人ではなかったということを 前に申しました。11節のところで逃げ惑っていた。ここから私は2番目のポイントのギデオンの勝利について見ていきたいと思います。7章の9節をご覧ください。その夜、主はギデオンに言われた。立ってあの陣営に攻め下れ。実はこれに先立つ7章の1節から前半は3万2000人の味方と十数万の敵との戦いの中で、とても勝ち目はないと思われる中で、ギデオンは軍隊を招集します。ギデオンは7章の2節にあるように、これでも多すぎる、やる気のない者は帰れと言って、なんと2万2千人が帰り、1万だけ残った。猫の手も借りたいときに、十数万の敵に対してはるかに劣勢の軍隊をさらに絞ったんです。その1万に向かってテストをしました。水飲みまで水を飲むように観察するんです。みんなこうやって犬食いとか猫食いという言われたらペチャペチャ水に顔をつけて飲んだんです。そりゃ喉が渇いていたらそうするでしょうね。両手を地べたについて武器も離して、ところが300人は武器を手に取りながら片膝をついて周りを見渡しながら手ですくって水を飲んだ。その人は300人を残してみんな帰れ、少数精鋭主義を取ったんです。300人で13、4万人の敵と戦えるか、普通なら無理です。そういうテストを経て、この7章の9節を見ると、以降を見ると、まるでですね、もう奇襲攻撃で、そして敵を混乱させ、そして大敗北へと追い込みます。7章の20節、三体の者が角笛を吹き鳴らし、壺を打ち砕き、左手に松明を右手に吹き鳴らす、角笛を固く握って、主のため、ギデオンのための剣と叫んだ。皆さん、パウロは言いました。私たちは宝を持っている。土の器の中に持っていると言いました。その時、ギデオンの300人の壺の中に灯した松明を持って壺を叩き割るんです。ガシャーンとやります。うわーと言います。勝ち時をあげます。そして真っ暗な闇に展開した300人の光がパーッと輝くと、敵は安心して油断して、もう俺たちは勝った、敵はもう襲ってこないと思っている、そのエジア人たちは同士討ちをし始めます。そしてそれを追撃して滅ぼしてしまいます。これがギデオンの大勝利であります。この間34節、7章の34節、あ、ごめんなさい、24節はどう言っているか。ギデオンはエフライムの山地全域に使者を使わしていった。降りてきてミディアン人を迎え撃て、彼からベテバラまでの流れとヨルダン川を攻め取れ。エフライム人が皆呼び集められ、ベテバラまでの流れとヨルダン川を攻め取った。ここに前に地図があります。エフライムというのは真ん中にあります。まあ、この時点で参加したんですが、それまでにギデオンは全体に一緒に戦おうじゃないかと呼び かけて連合軍を形成したんです。そしてその連合軍で戦ったんですが、その寄せ集め軍隊を一つにまとめてよく指導したというのがギデオンの大将としてのリーダーシップですね。後で参加したエフライムの話がここにありますが、エフライムは不満だったんです。8章1節、エフライムの人々はギデオンに言って、あなたは私たちに何ということをしたのか、ミディアン人と戦いに行くとき私たちに呼びかけなかったとは、呼びかけ方が遅かったというんです。こうして彼はギデオンを激しく責めた。勝利したんですよ。でも私たちに呼びかけが遅かったから我々はもっと活躍できたのに、それは戦利品や戦勝品の分け前が少なくなるじゃないかと文句言ったんです。非常に利己主義的だと言えますが、ギデオンの取った態度は8章3節、神はあなた方の手にミディアン人の首長オレブとゼーブを渡されました。あなた方に比べて私が何を成し得たというのですか。ギデオンの大将としてのリーダーシップはもう言うまでもありません。みんなが認めています。しかしこのエフライムの人々のわがままな言い分に対して、ギデオンは謙遜に自分は自分のことを低く見て、あなた方に比べて私が何をしたのか、あなた方はすごいと言ったの。それを聞いてギデオンがこのように話すと、彼らのエフライムの人々の怒りは和らいだ。ここにギデオンの知恵と寛容さがあります。外交的な努力を見ることができます。不平分子を部族を沈めることができました。戦いにおいて内部の不協和音が生じないように細やかな配慮をしました。そして同情と配慮に満ちた態度で全軍を収めました。戦後処理に成功したわけです。しかし4節から見ると、それからギデオンは彼に従う300人とヨルダン川を渡った。彼らは疲れていたが追撃を告げた。彼はスコテの人々に言った。どうか私についてきた兵に丸型パンをください。彼らは疲れているからです。私はミディアン人の王ゼバフとサルムナとを追っているのです。するとスコテの使者たちは言った。お前は今ゼバブとソルムチの胸の手首を手にしているのか。我々がお前の部族にパンを与えなければならないとは。こう言って食料的援助をしなかった。ギデオンは、私は荒野の茨と棘でお前の体を打ちのめすと言って、戦争の後でちゃんとけじめをつけるからなと言うんです。それが18節から、その結果彼らにきちっと制裁を加えています。つまり寛容で柔和なギデオンではありますが、この冷たい味方であるのに、味方を裏切った人々に対しては戦後厳しい処置をしています。まあ、このミディアン人との戦いにおけるギデオンの勝利がイスラエルの歴史の大きな転換点となりました。この結果に今日読んだ22節へ行きます。22節を見ますと、なんと王様になってほしい、あなたの子供たちがそれを継いでほしい、世襲制を引いてくれというんです。ああいい話だな、よし引き受けたとギデオンは言いません。23節、私はあなた方を治めません、また私の息子も治めません、 主があなた方を治められます。モーセがそうであったように、ヨシアがそうであったように、ギデオンはここであなた方を治めるのは神様です。神様のなさることを私は奪おうとは思いません。大変謙虚で素晴らしい態度です。ここまでは素晴らしいんです。ギデオンの勝利の記録と言えるでしょう。ところが聖書は7章で終わらないで8章に入り、しかも8章後半24節にからギデオンの失敗をあからさまに告げています。この22節23節の後24節の間で大きく分かれます。素晴らしい勇士の一人として人々の心に刻みつけられるはずなの。ほとんどの説教者はギデオンの活躍したギデオンの素晴らしさを語ってそこで終わります。でも聖書は違います。この素晴らしい勇士ギデオンの赤裸々な面を隠そうとしません。つまり失敗をさらけ出します。なぜでしょうか。どんなに優れた指導者も一回の人間でしかないことを教えるためである。ダビデがそうです。勇士ダビデ、しかし彼がウリアの妻バテシバを我が物とし、ウリアを殺し、そのことはさらけ出されました。完全な誠の指導者は神ご自身しかいないことを証しする目的かもしれません。歴史はやがてイスラエルの国をより強力にリードしてくれる王様を求めるようになります。サウルを立て、サウルに代わりダビデが立ち、ダビデに代わってソロモンと進んでいきます。しかし南北両王国に分裂していくという失敗の道をたどります。先立ってギデオンに見ることができるような人間を弱さを人間は抱え持っていることをここで警告しているのかもしれません。どんな罪でしょうか。24節、ギデオンはまた彼らに言って、あなた方に一つお願いしたい、各自の分取り物の耳輪を私にください。金銭欲があった、物質的欲望が強かったんです。何のためか、金を集めてそれを溶かしてエポで祭司が身につけてお祈りをするときに、神の導きを求めるときの祭具を作り、それをオフラの町のあるものに着せて、そして自分も祭司に代わってそういう祭司の務めを果たそうとしたんです。王様にはなろうとしなかった。しかし祭司の役割はしたかった。なんとギデオンが偶像崇拝の道具をになるものを作らせてしまったということです。それはあのカナン人の偶像崇拝の風習を避けたのに、自分が作ったエポデが今度はイスラエルの民族がそのエポデを偶像として拝むようになった。27節、ギデオンはそれでエポデを一つ作り、彼の町オフラにそれを置いた。イスラエルは皆それをしたって信じようとして、そこで淫行を行った。偶像崇拝の霊的な寛淫崇拝です。これはギデオンとその一族にとって罠となった。そんなつもりはなかったかもしれませんが、ギデオンがしたことは偶像崇拝に民を陥れる結果になりました。 まあ、しかし28節、こうしてミディアン人はイスラエル人の前に屈服させられ、二度とその頭を上げなかった。国はギデオンの時代40年の間穏やかであった。しかし問題は続きます。29節、自分の家に住んで。30節、ギデオンには彼の腰から生まれ出た息子が70人いた。彼には大勢の妻がいたからである。性的弱さがありました。金銭的欲求と、この性的欲求の罪が彼にはあった。そばめもまた彼に一人の男の子を産んだ。そこでギデオンはアビメレクという名をつけた。70人の息子とそばめの子アビメレク。9章へと話を今日はもう行きませんが、結論的に言うと、アビメレクが自分の異母兄弟、制裁の兄弟たちを一つの岩の上で皆殺しにするんです。一人だけようやく助かるんですが、しかし悲惨な出来事です。この原因、種をまいたのはギデオンの弱さです。どうしてこんなことをしてしまったのかと思うじゃないですか。31節、そのことを書いています。しかしながら32節、弱しの子ギデオンは幸せな晩年を過ごして死に、アビエゼル人のオフラにある父弱しの墓に葬られた。このような家計多い罪深い晩年を迎えたにもかかわらず、神様はギデオンの最大な老後を与えています。私たちに当てはめて考えてみますと、ギデオンの失敗があったからといってギデオンの全てを否定してはいけないと思います。人にはその時代の制約があり、あるいは人間的な肉的な弱さを持っています。それでも神様はそういう人々を用いてご自身のご計画を進められるわけです。歴史を進展されます。神の義と人間の罪はもう入れ混じりながら、神様は歴史を進めておられるということを見ることができます。教会に当てはめると、教会はある指導者の下で成長する時期もあれば衰退する時期もあります。これが歴史における現実の姿です。一人の人を決して理想化してはいけない、してはならないという聖書の警告があります。だから私たちは監督的な教会政治ではなく、長老による集団指導体制を持っている。一方、慰めもあります。ギデオンは失敗したのに幸せな晩年を迎えたということは、先ほど申し上げた通りです。それで終わりません。ギデオンもまた旧約聖書の人々は罪許される必要があって、はるか先に救い主が生まれてくることを待ち望んでいました。神の前に完全な人は一人もいません。どのように偉大な人物であっても指導者であっても、失敗した歴史がイエス・キリスト救い主、贖い主のこの地上に来られることを待望していたんです。しかし私たちはもう待ち望む必要はありません。今は振り返って、はるか2000年前に神が約束の救い主を地上に与えてくださったということをもう知っているんです。そしてこのお方が自分の救い主であるということを信じ受け入れた人を神は救うと言われました。先ほどビリー・グラハムのことを言いました。最後の、彼は1918年生まれました。2005年のニューヨークの大伝道集会が 最後の集会でした。その時のメッセージが記録してあります。メッセージは一つだけだ。いろんなことを話したけど、メッセージは一つだ。イエス・キリストがこの地上に来られ、十字架の上で死によみがえられたこと、そして罪を悔い改め、信仰によってイエスを主、救い主として受け入れるなら、すべての罪が許される。彼の生涯通しての唯一の、そして最後のメッセージです。これがギデオンたちが待ち望んでいたことです。まして私たちもそうすべきではないでしょうか。今日の週報の下にヨハネの福音書の16章33節のイエス様のお言葉があります。本日の聖句、これらのことをあなた方に話したのはあなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。ヨシュアへのメッセージ、私はすでに世に勝っている。獅子たちに与えたこの言葉、イエス・キリストにあって私は勝っている。だから世にあっては苦難があり、時に失敗するけれども勇気を出しなさい。それを私たちはしっかり覚えて信じて、主を信じていきましょう。いつも私を支え力をくださる主、どんなことがあっても信じて委ねます。深い恵みをいつも備えてくださる主、辛く苦しいこともすべて益と変わる。最初に歌った賛美の通りです。お祈りしましょう。天のお父様、あなたの恵みを覚えます。主がどうぞご自身の恵みを持って人々を導いたように、私たち一人一人を導いてください。まだイエス様を信じる決断がついていない方がいらっしゃったら、今ギデオンに習って、我が主我が神とイエス様の十字架を見上げることができますように、主の御名によってお祈りします。
アーメン。アーメン。